ヘブル人への手紙 11-11-12。 アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。こういうわけで、一人の、しかも死んだも同然の人から、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように、数多くの子孫が生まれたのです。こんなクイズがあります。神様に歯を入れてもらって胃を取られた夫婦がいます。誰でしょうか？答えはアブラハムとサラですね。アブラハムの元の名はアブラムでした。それが歯を入れてもらってアブラハムになりました。アブラハムというのは多くの民族の父という意味です。諸民族の父。実際にアブラハムの子孫が増え広がりました。それからサラは、元の名前はサライと言いました。で、サライの名前を神様が改めてサラにしなさい。サラというのは女王という意味です。だからサラの方は胃を取られたわけです。子供のなぞなぞのお話なんですけれども、アブラハムとサラのことを考えるときに思い出してくださったらと思います。名前は人格を表します。名付けるというのは、その人格に対する働きかけを意味するのです。神様はヤコブにイスラエル、神の皇太子という新しい名前を与えました。そしてこのヤコブを後のイスラエルの十二部族の父祖になさったのです。イエス様も漁師シモンに、あなたはペテロ、ユアだというふうにおっしゃって、人たちを代表する十二使徒の筆頭の人にされたわけですね。サウロも使徒となってからはパウロ、パウロというのは小さいものという意味です。自分をへりくだらせてパウロと名乗って新しい人生を始めています。神様はアブラムとサライに、アブラハムとサラという新しい名前をお与えになったのは、彼らを人生の新しい段階に引き上げようとなさったからです。二人を通して神様のお力を表そうとされたからなんです。アブラハムとサラから約束の子イサクが生まれ、そしてアブラハムが文字通り多くの民の父となるためでした。神様はアブラハムにこうした約束を何度も繰り返しておられました。創世記の13章の15節16節に、さあ目を上げてあなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。私があなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。神様はアブラハムの子孫がカナンの地を受け継ぐと言われたのですが、この時アブラハムには子供がありませんでした。アブラハムは子供がないために自分のしもべの一人を相続人にする予定で言いました。しかし神様はアブラハムをその天幕から連れ出して夜空を仰がせました。そして言われたのです。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。あなたの子孫はこのようになる。神様はこの約束を確かなものにするために、あなたの子孫に私はこの地を与えるという契約をアブラハムと結ばれたのです。それらのことは創世記の13章、また15章に書かれています。神様がアブラハムと契約を結ばれたのは、アブラハムが85歳の時でした。アブラハムがカナンに旅立ったのは75歳でしたから、 それから10年経っていたわけです。この10年間、アブラハムは神様の約束を信じ、神様に従って歩んできたのです。ところが、神様の約束の言葉にもかかわらず、アブラハムとサラには依然として子供が与えられませんでした。そこでサラが提案しました。アブラハムがサラの女奴隷によって子供を設ける。生まれたその子をサラが自分の膝の上に抱いて私の子供だと宣言する。これは古代では子供のない夫婦が家督を継がせる子供を得るためにした方法でした。当時は許されていたことかもしれません。けれども神様はそれを悲しまれました。そしてそのことは後にアブラハムの一家に大きなトラブルをもたらしたのです。女奴隷との間に生まれた子供はイシュマエルと名付けられましたが、この時アブラハムは86歳です。それからのアブラハムには十数年近く以前のような信仰の輝きがなくなりました。神様の言葉がアブラハムに臨むということも長くなかったのです。アブラハムは信仰の父、あるいは神の友、そう呼ばれている人なんですけれども、そのようなアブラハムにもこういう長いスランプの時期があったのです。でもアブラハムは神様を忘れたわけではありませんし、神様もアブラハムをお見捨てになったわけではありませんでした。私たちは時々神様から離れているんじゃないだろうか、そう感じることがあります。けれども、私が神様の方から離れることがあったとしても、神様の方が私たちから離れることはないのです。もし私たちが神様から全く離れきっているとしたら、私は神様から離れているんじゃないだろうかという、その神様という言葉すら意識の中になくなってしまうと思います。離れているというのは自分があるべき場所というのを覚えていて、そこから離れているということを意識するからですね。ですから、全く信仰をなくしてしまったら、自分が不信仰だということすらわからない。私たちの中に神様がなお信仰を残してくださっているからこそ、不信仰、つまり自分に信仰が足らないということが意識できるのです。マルコの福音書に、一人の父親が自分の子供の病気を治してもらいたい、イエス様に願い出ました。その時イエス様はその父親に、あなたは不信仰だなということをおっしゃったのです。すると父親は、信じます。不信仰な私をお助けください。そうイエス様に語っています。信じます。不信仰な私をお助けください。イエス様はそういった父親の願いを受け入れて、子供は即座に癒されていますね。自分の不信仰を自覚したら、不信仰なこのままの私をお助けください。そう祈って神様から信仰をいただけばいいのです。愛加の 3-22 というところに、実に私たちは滅び失せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。そういう言葉があります。神様の約束が実現するのを待ちきれなかったアブラハムとサラは人間的な方法に走ってしまいましたね。彼らと同じようなことを私たちもしてしまうかもしれません。けれども、自分のしたことが神様の御心にかなわないことだと気づいたら、その場ですぐに神様の憐れみを求めましょう。主よ、憐れんでください。Lord, have mercy. Kyrie eleison. この祈りは、どんな場合でも、どんなに私たちが不信仰になったとしても、からし種一粒の見えるか見えないかのような小さなからし種を粒っていうのは粉みたいなもんですが、それが私たちに残されているなら、 この祈りができるはずです。主よ、憐れんでください。主は憐れんでくださいます。不信仰な私たちを救って、再び信仰を与えてくださいます。神様がアブラハムに現れ、彼に新しい名前をお与えになった。それは、アブラハムを信仰のスランプから救い出して、神の民の父祖としてふさわしいものにするためでした。神様を信じている者が、もう一度本気で神様を信頼するようになる、従うようになる。そのことを私たちは、リバイバルという言葉で呼んでいます。神様は、実に私たちにリバイバルを与えてくださるリバイバルの神様です。神様の憐れみを求めて神様に近づくとき、アブラムがアブラハムという名前を、新しい名前を与えられたように、私たちも神様が、あなたは神を信じるものだ。従うものだ。神を愛するものだ。神の栄光を表すものだ。という、新しい名前をくださり、私たちをその名前にふさわしいものに変えてくださるのです。さて、神様がアブラハムに現れ、新しい名前をお与えになった。これはイシュマエルが生まれて13年経った時でした。神様はその時にアブラハムにこう言われたのです。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたを大いに増やす。この時アブラハムは心の中でこう言ったのです。100歳の者に子が生まれるだろうか。さらにしても、90歳の女が子を産めるだろうか。アブラムはこの時99歳。サラは89歳。まあ、いくら古代の人が年齢以上に若々しかったとしても、女性が子供を産むことのできる期間というのは決まっています。アブラハムが100歳と90歳の夫婦に子供が生まれるだろうかと思ったのも無理のないことです。けれども、神様はご自分を全能の神、私は全能の神とそう呼んで、アブラハムに、あなたは私の全能を信じるかと、そう問いかけられたのです。神様がそのようにして、アブラハムに現れてくださったときに、アブラハムはこの全能の神を信じる信仰を取り戻しました。創世記にはアブラハムがどのようにして信仰を取り戻すようになったか詳しいことは書いていません。けれども新約聖書はそれを明らかにしているのです。最初の箇所はローマの4-19-21です。彼はおよそ100歳になり自分の体がすでに死んだもの同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。アブラハムは、私は全能の神。であると言われたお方への信頼を日一日と取り戻していったのです。同じことはヘブルの11-11にもありますね。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。ヘブル人への手紙は、アブラハムが全能の神様を信じただけでなく、真実な神様を信じた、そう教えていますね。アブラハムは神様の全能の力だけでなくて、 全能である神様を信じた。神様の真実だけでなく、真実である神様を信じたのです。どちらも同じじゃないですかというふうに耳に聞こえるかもしれませんが、神様の全能を信じるということと、全能の神様を信じるということは少しばかり違います。神様の真実を信じるということと、真実の神様を信じるというのも少しばかり違うのです。神様の全能を信じる、神様の真実を信じるというのは、どちらか言えば理論的なことです。神様の全能や真実について、まあ、神様は全能だから、そういうことができて当たり前でしょう。奇跡でも何でも起こせるでしょう。そういうふうに考えること。神様が真実でなかったら、それは神様とは言えないんだから、神様は真実なのも、まあそれも当然でしょう。そういうふうに自分の頭の中で考えて納得するだけで終わってしまうことがあるのです。しかし、全能の神様を信じる、真実な神様を信じるというのは、神様について何かを信じることでなく、神様ご自身を信じるということです。この神様に私が信頼するということです。アブラハムは、神様には自分たちこの老夫婦に子供を産ませることがおできになると信じただけでなくって、そのことをしてくださると、そう信じたのです。He can do it だけでなく、He will do it。その確信を持って、全能の神様に、真実な神様に信頼していたのです。アブラハムはそのようにして信仰に立ち返りました。じゃあサラはどうだったでしょうか？神様はアブラハムだけでなく、サラにも新しい名前をお与えになったのですから、サラの信仰にもリバイバルを与えてくださった。サラが神の民の母となる。それにふさわしいものにしてくださったのです。神様がアブラハムに現れた後、もう一度アブラハムを訪れたことがあります。その時神様は、私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子が生まれています。そうおっしゃいました。それを聞いたサラは、その言葉をその時は信じることができないで、心の中で笑いました。それは、そんなことがあるわけがないという不信仰の笑いでした。でもそれから一年経って、さらに男の子が生まれました。その子は生まれる前から決められていた通りに、イサクと名付けられました。イサクというのは、笑うものという意味です。アブラハムもサラも最初、二人に子供が生まれると聞いたとき、不信仰になって笑いました。でも今は違います。アブラハムとサラは、イサクの誕生を喜び祝って笑っています。神様は、不信仰の笑いを信仰の笑いに変えてくださいました。詩編126編の一節の二節に、こんな言葉があります。主がシオンの囚われ人を返されたとき、私たちは夢を見ている者のようであった。その時、私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。信仰のリバイバルが起こるとき、不信仰の冷たい笑いは消えます。心からの喜びの笑いが生まれてきます。創世記では、やがて来られる救い主を女の子孫と呼んでいましたね。創世記 3-15 です。誰もが母親から生まれるんですから、みんな女の子孫です。でも、救い主がわざわざ女の子孫と呼ばれるには、やはり意味があります。その一つは、約束の救い主の誕生のために、神様は男性だけではなく、女性の信仰をも用いられるということです。ユダヤの系図は、普通は男性の名前しか、書かれません。イエス様の系図だったら、アブラハム、イサク、ヤコブ、 ずっと飛んでダビデ、そしてまた飛んでヨセフ、イエス様はヨセフの子と、こうなるんです。しかし、実際に子供を産むのは女性です。また、幼い子供を育て、信仰を教えるのも、主に母親の役割です。で、聖書にこんな言葉があります。ペテロ第一の3の6なんですが、サラはアブラハムを主と呼んで従いました。どんなことをも恐れないで、善を行うなら、あなた方はサラの子です。新約聖書は、サラがアブラハム、自分の夫に対して従順であったという点を褒めているんですね。で、イサクはその従順によって後に知られるようになります。それはこのサラの従順をイサクが受け継いだからではないかと思われます。サラはその信仰によってイサクを産んだだけではありません。信仰によってイサクを育てたのです。祝福はアブラハムからイサク、イサクからヤコブ、そう受け継がれ、そして約束の救い主イエス様に至っています。イサクが生まれなければイエス様も生まれなかったわけです。そしてイサクの誕生の背後にはアブラハムの信仰はもちろんですけれども、サラの信仰がありました。イサクの誕生は、ご自分の約束を守ってくださる真実な神様が実現してくださったものです。イサクはまさにその神様の約束の子供です。でも同時にイサクは全能の神、真実な神を信じたアブラハムとサラの信仰の子供でもあったのです。私たちも神様への信仰を新しくしていただきましょう。私たちの人生の中に神様の全能と真実が働いて、神様の約束が成就するのを見たいと思います。そのことを信じて祈り求めましょう。お祈りを捧げます。全能の神様、あなたはどこまでも真実で、憐れみ深いお方です。あなたがアブラハムとサラに現れ、彼らの信仰を新しくしてくださったように、私たちにも御言葉を持って臨み、私たちの信仰を新しくしてください。アブラハム、サラの信仰を通して、祝福の約束を実現してくださったように、私たちを通して、あなたの救いの祝福が広がっていくのを見せてください。救い主、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。